おはようございます。今日このようにして、共にオンラインで礼拝を持つことができることを感謝いたします。今日は創立記念礼拝ですけれども、しかしこのようにオンラインで、礼拝となりました。ちょうど先週、礼拝後に役員会を持ち、緊急事態宣言が出るのであれば礼拝も初集会も一旦お休みにして、すべてオンラインのみということを決めました。するとその日のうちにもう緊急事態宣言が出る見込みということが県知事より発表されましたので、決めていた通りこのような決断に至りました。ちょうどこの1年半ぐらい、私たちコロナウイルスのことでいろいろと大きな影響を受けてきています。教会もどの教会も今同じ、決断に迫られ、またさまざまな難しさの中にあります。教会によって考え方ももちろん違いますし、私たち一人一人も考え方が違うと思います。ワクチンを打つのか打たないのか、どの程度予防するのかしないのか、ある人たちはどこも旅行や外にも出ない方々、多くの方がそうですけれども、しかし自由に行かれるような方もおられますし、さまざま今本当にいろんな意見の違いもあると思います。今日のこの礼拝も対面で行っていらっしゃる教会もあるでしょうし、もう早々に8月ぐらいからオンラインにされている教会もあります。どの決断もある意味私は尊重したいと思います。しかし大事なことは、共に祈り、主と共に決断をするということだと思います。私たちの教会の様子、また皆さんのワクチン、またウイルスに対する考え方、さまざまなことを考えていくときに、私たちの教会としてはこのように緊急事態宣言や感染が拡大するときにはオンラインで礼拝を持つことの方が平安を感じる方々が多いという状況、その中で祈る中でこのようにしばらくオンライン礼拝ということを決めさせていただきました。ぜひ、しかし顔を合わせることはできなくても、共に日曜日の朝約1時間の間心を合わせて主に礼拝していきたいと思います。オンラインを通してですけれども、私たちは共に同じ御言葉を聞き、礼拝をし、賛美をし、そして主をあがめていきたいと思います。そこに主の一致が、主の豊かな臨在があると信じています。皆さんのためにもお祈りしています。それでは最初にお祈りさせていただきます。愛する天の神様、今日このようにして創立記念礼拝の時、対面で礼拝できないことは残念ですけれども、しかしオンラインを通して礼拝を捧げることができることを感謝します。この場所に一人一人がおられなくても、しかしオンラインを通してそれぞれのご家庭で今共にメッセージを聞くことができていることを感謝します。お一人お一人の健康をあなたが守ってください。その人生をあなたが守ってください。ご家族を、地域を、この国を守ってください。どうぞ感染から守り、またどうぞ私たちのこれからの歩み、将来の歩み、どうぞあなたが祝福し導いてください。私たちの中心におられ、共にいてくださるイエス様、あなたに感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日は創立記念礼拝ということですけれども、御言葉を一箇所まず開きたいと思います。旧約聖書のイザヤ書の28章の16節です。イザヤ書28章の16節、旧約聖書イザヤ書の28章の16節になります。お読みしたいと思います。それゆえ神である主はこう言われる。見よ、私はシオンに一つの石を石杖として据える。これは試みを得た石、固く据えられた石杖のたっとい要石。これに信頼する者は慌てふためくことがない。今日のメッセージのタイトルは、慌てふためくことはないというタイトルになりますけれども、この箇所で一つの石を石杖として据えるというように書かれています。 この御言葉は有名で、新約聖書にも何度も引用されていることを、皆さんもご存知だと思います。また詩編や様々な箇所にも同じような表現が出てきます。しかしこの元となったこのイザヤ書の28章の16節を見ていくときに、どうでしょう、この御言葉の箇所、ああ本当に感謝だな、素晴らしいなと私たち思うわけですけれども、実はこのイザヤ書28章16節が預言者イザヤによって語られたとき、その時代背景はなかなか大変な状況でした。紀元前700年頃ですけれども、アッシリアという国が北のイスラエル、南のユダ王国を攻め、もう間もなく北イスラエルが攻め滅ぼされる、そのような頃にこの預言がされたわけです。預言者のイザヤが心からこの御言葉、この前後の言葉を読み、何よりも人々に、罪からの悔い改め、主に立ち返るように一生懸命解き明かしました。本当に混沌とした時代、先が見えない、国がいつ滅ぼされるか、様々なチャレンジがある中で、この御言葉が語られたわけです。どうでしょう、私たち今日この御言葉を読むときに、とても励ましを受け、力づけられる気持ちになりますが、しかし、どうもイスラエルの人々はこの御言葉を読まれたときに、もちろん受け入れた方々もあったでしょうけれども、反発した人たちも多かった、そのように言われています。実際にイザヤは素晴らしい預言者、私たちももし今日でもあったらですね、まあ天国で会えるわけですけれども、わあイザヤさんって言ってですね、お交わりをしたいわけですけれども、しかしイザヤは最初の頃はとっても人気のある預言者でしたけれども、徐々に人気を失っていったっていうんですね。あまりにも悔い改めのことであったり、はっきりと御言葉、主の言葉を、預言を語るので、人々に逆に避けられ嫌われていき、人気を落とし、そして最後にアマナセ王のその時代にですね、処刑されてしまったという言い伝えもあるぐらいです。このイザヤの心からのはっきりとした予言、これを見るときに私たちが正しく御言葉を受け止めなければいけないことも思わされます。イザヤは人々には聞きづらいかもしれないけれども、しかし大胆にはっきりとこの予言を語りました。今日私たちもこの御言葉をこの混沌とした時代、社会の中で、時代の中で受け止めなければいけないと思います。コロナウイルスのこと、アフガニスタンや世界の紛争のこと、先の見えない日本の経済や政治や様々な状況の中で、この御言葉は紀元前700年頃のイスラエルの人々に語られたのと同じように、今日この2021年、私たち岐阜純福音教会、また多くの皆さんの上に語られている言葉だと私は信じています。28章の16節もう一度見ていきますけれども、こう書かれています。それゆえ神である主はこう言われる、見よ、私はシオンに一つの石を石杖として据える。ヘブル語でこの石というのはエベンという言葉が使われています。それは土台となるような石という意味が含まれています。日本と違ってですね、日本は家を建てるときに土を深く掘って、地面の奥の硬い岩盤のところに土台となる柱を突き立てるというかですね、ボーリングをしてこうするわけですけれども、当時のイスラエルのあたり、またその建築の方式というのは、土台となる要の石、石杖の石を硬い場所に置いて、その上に家を建てていく、まあ地震のことであったり、土地の硬さのこともあるでしょう。そのような建て方でした。土台石、この石杖となる石、これがとても大事なわけですね。すべての家の重量がその土台石、石杖の石にかかるわけです。この石が要であり、この石にある意味すべてがかかっている。そこが弱かったら困ってしまう。それがこの土台石です。この16節に書かれている一つの石を石杖として据える。これは最も頑丈な石なんだということです。続けてこう書かれています。これは試みを得た石。この試みを得た石というのは十分に耐えられる石。十分に使用に耐えられるように試した石。そういう意味があります。試みられたけれども大丈夫だった石という意味です。そして続けて、固く据えられた石杖のたっとい要石。この固く据えられた石杖というのは、決して揺らぐことがない、 不動の動かない、そういう意味がこの固く据えられたの意味です。また、たっといというのは、最も優れた、最高の素晴らしいという意味です。この御言葉の箇所に書かれている一つの石、エベンは、石杖として耐えられる、もう最高の頑丈な石、そして動くことがない石、最も素晴らしい石なんだということが書かれています。この素晴らしい石、石杖に信頼する者は、慌てふためくことはないというふうに書かれています。今日、どうでしょう？私たちの周りに、私たち自身もそうかもしれませんが、慌てふためいてしまうような状況が広がっているかもしれません。私たちもニュースを見る中で一喜一憂しますね。私も毎日夕方の4時ぐらいに岐阜県の感染人数は何人だろうとかですね、いろんなニュースを見るために、一喜一憂してしまうときが正直あります。しかしどうでしょう、慌てふためくようなとき皆さんあるでしょうか。今日この御言葉から私たちがどのようにしたらこの時代に慌てふためかずに希望を持って歩めるかが書かれていると思います。そのためのまず大事なことは、この一つの石とは何を指しているのかということです。このイザヤ書の後で少し後の時代にダニエルという人物がネブカドネザル王の夢を解き明かすということを前々回のメッセージで私語りましたけれども、その中でも象が打ち砕かれるときに人手によらないで切り出された一つの石という表現が出てきたのを覚えてらっしゃるでしょうか。ダニエル書の2章で語られていたあの人手によらずに切り出された一つの石が全ての王国を打ち砕いて永遠に続く王国を築き上げるんだということが語られてたと思います。そしてさらに後の時代に使徒の働きの4章の10節から12節のところで、ペテロがこの御言葉を解き明かしているんですね。使徒の4章の10節から12節を開いていただきたいと思います。使徒の4章の10節から12節、使徒4章の10節から12節をお読みいたします。皆さんもまたイスラエルのすべての民も知っていただきたい。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中から蘇らせたナザレ人イエス・キリストの名によることです。あなた方、家を建てる者たちに捨てられた石、それが要の石となったというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は、人間に与えられていないからです。ペテロは大胆にこの御言葉を解き明かしました。詩編118編のところにもこのあなた方家を建てる者たちに捨てられた石という表現、そして要石となったという表現がありますけれども、この一つの石、要の石というのはイエス・キリストだということをはっきりと解き明かしています。先ほど試された試みられたということがイザヤ書の28章のところにもありましたけれども、この箇所にもはっきりと書かれています。あなた方が十字架につけ、神が死者の中から蘇られたイエス・キリスト。そのように書かれています。イエス・キリストこそが人手によらず切り出された一つの石。揺らぐことがない石。しかし試みられ、使用に耐えることができる。もう勝ち抜かれた方。それはイエス・キリストです。私たちの罪を背負い、死んでくださった。しかし死なれただけじゃない。三日目に蘇られて今も生きておられる。この方こそが私たちの揺れ動くことがない最も最高の礎なんだ。そのようにペテロははっきりと言っています。彼はイエス様と共に過ごし、その死と復活を見た上ではっきりとこの使徒の四章を語っているわけですね。今日皆さんにお伝えしたい一つ目のポイント、それはイエス・キリストこそが私たちの礎であるということです。キリストこそが私たちの礎です。もう皆さん知っておられるよと言われるかもしれません。しかし改めて今日大事なこと、このキリストこそが私たちの礎であるということを改めて覚えたいと思います。先ほど石というのはエベンというふうに言いましたけれども、ヘブル語で息子、子供というのはベンという言葉を使うんですね。なので エベンという言葉の中にこの子供のベンというのがですね、ちょうど入ってる、2文字同じ重なってるんですけども、実は石という言葉はこの子であるキリストが来られることの予表であるということも言われています。まさにイエス・キリストは私たちを救うためにもう予言されて、そして来てくださり救ってくださった方です。この使徒の4章の今の10節から12節を改めてもう一度見るときに大事なことも書かれています。11節を見るとこう言っています。あなた方家を建てる者たちに捨てられた石、それが要の石となったというのはこの方のことです。ここで捨てられた石というふうになっていますが、別の聖書の箇所にも書かれていますが、私たちがどのようにこの石に対して応答するかということもとっても大事なことなんですね。もう一箇所を開きたいと思います。第一ペテロの2章の6節から10節です。第一ペテロの2章の6節から10節です。第一ペテロの2章の6節から10節。第一ペテロ2章の6節から10節をお読みしたいと思います。お読みします。聖書にこう書いてあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい要石を据える、この方に信頼する者は決して失望させられることがない。従ってこの石は信じているあなた方にはたっといものですが、信じていない人々にとっては家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となったのであり、それはつまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからであり、またそうなるように定められていたのです。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、憐れみを受けたことがなかったのに、今は憐れみを受けています。ペテロは先ほどの使徒の後のところで、さらにこのペテロの手紙でこのように言っています。この箇所で大事なことは、もちろん先ほどのイエス様がこの要石なんだ、礎石なんだということも大事なんですけども、もう一つ大事なこと、それは信じている者にとっては要の石だけれども、八節のところにある通り、しかし信じない御言葉に従わない者にとっては、妨げの岩、つまずきの石なんだということが言われています。私たち人間には神様から自由意志が与えられています。神様を信じるのか信じないのか、それが私たちに委ねられているわけです。イエス・キリストを信じる者にとっては、このイエス・キリストは最高に素晴らしい、揺らぐことがない要の石、石杖となります。しかし信じない者にとっては、それはつまずきの妨げの岩なんだというふうに書かれているんですね。どちらを選ぶかは私たちに委ねられているんです。どうでしょう、今日皆さんはイエス・キリストを信じておられて、要の石とされているでしょうか。石杖としていらっしゃるでしょうか。そうだよと言われる方が多くこの動画を見ていらっしゃると思います。今日の礼拝を共にしていらっしゃると思います。しかしもう一つ大事なことは、ここの御言葉にあった通り、8節、御言葉に従わないからであり、またそのように定められているのですとある通り、どうでしょう、イエス様を信じているけれども、御言葉に従っていない、御言葉を行っていないという状況になっていないでしょうか。イエス様を信じるだけでなくて、御言葉に従う、御言葉を実行するのであれば、イエス・キリストはある意味私たちの揺らぐことがない礎になりますが、しかし御言葉に従わない、御言葉を受け入れない、そうであるならば、せっかくイエス・キリストを信じて礎にすると決めたんだけども、揺らいでしまう、私たち自身がそこから離れてしまうということもあり得るんですね。今日改めて、この一つ目のポイントでキリストこそが私たちの礎と言いましたが、確かめましょう。イエス様を信じているだけで、じゃあ礎になってっていうだけではなくて、御言葉を実行する者に、御言葉を信じて、それに従う者に私たちはなるべきです。そうであるならば、 イエス・キリストをしっかりと礎とした人生ということができます。続けて、第一コリントの3章の10節から13節も開きたいと思います。いろんなとこ開いて申し訳ないですけど、第一コリントの3章の10節から13節、今度はパウロがどのように先ほどのイザヤ書のところを引用しているかを見たいと思いますが、第一コリント3章の10節から13節です。第一コリント3章10節から13節をお読みいたします。私は自分に与えられた神の恵みによって、賢い建築家のように土台を据えました。他の人がその上に家を建てるのです。しかしどのように建てるかは、それぞれが注意しなければなりません。誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁で家を建てると、それぞれの働きは明らかになります。その日がそれを明るみに出すのです。その日は火と共に現れ、この火がそれぞれの働きがどのようなものなのかを試すからです。このパウロが土台、要の石、石杖について語っている箇所ですけども、十節を見ると、私は自分に与えられた神の恵みによって賢い建築家のように土台を据えました。というふうに言いました。私たちはイエス・キリストを信じて、ああ、この方を土台として人生歩んでいくと決めるわけです。しかし、その後で、しかしどのように建てるかはそれぞれが注意しなければなりませんとありますが、11節見ると、誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。と、改めてパウロは言っています。先ほども言った通り、実は私たちは、イエス・キリストを土台とすると決めたけれども、違うものを土台としたり、混ぜてしまおうとしたりとか、そういう傾向が人の弱さ、的外れの罪の性質なんですね。今日皆さんにお伝えしたい二つ目のこと、それは、キリストのみをしっかりと土台に据えるということです。キリストのみをしっかりと土台に据えていきましょう。キリストだけを、キリストのみをしっかりと人生の土台としていきたい。そのように思います。私たちが他のものを混ぜてしまったり、違うところに家を建てるような人生をするのではなくて、しっかりと最初にこの恵みによって賢い建築家のように定めたこのイエス・キリストという土台の上にしっかりと建てていかなければいけないわけです。あの岩の上に建てられた家、砂の上に建てられた家の例え話も聖書の中、新約聖書の中にありますけれども、嵐がやってきても岩の上に建てた家は大丈夫だったわけです。土台が神様というしっかりとした岩の上に建てられてたから、私たちよく分かっているんだけれども、気づくと違うもの、お金であったり仕事であったり地位や名誉であったり、時には目に見えるもの、愛する家族もですね、時にそれが自分の土台なんだとなってしまう時もあるかもしれません。しかしそれは違います。消えるもの、それは信頼に足るものではないということです。イエス・キリストという土台があってこそ、その上にそれらのものは建てられていくんだということです。あくまで土台であるキリストがあり、その上に仕事があり、結婚があり、家庭があり、地位や名誉があり、主から委ねられるお金があり、目に見えるものがあり、それら人生を立て上げていくわけです。土台を間違えてはいけないわけです。ちょうどですね、先週というか数日前にですね、私、1回目のワクチンの接種をしたときに、待合室で30分ぐらいこう、待ってないといけないというときにですね、ちょうどテレビのニュースをやっていました。普段昼間にテレビのニュース見ることないわけなんですけども、ちょうどテレビのニュースでやっていたのはですね、稲葉物置さんというですね、会社の CM についての、番組でした。100人乗っても大丈夫という稲葉物置さんの、コロナ禍でということの話だったわけですけども、そのニュースの中で初めて知りましたけども、稲葉物置さんというのは物置を作る会社としてはかなり後で最高発だっていうね、後でできた会社みたいです。しかし100人乗っても大丈夫だという CM が、ものすごくヒットして、一気に一番人気のような物置のを作る会社になった、そのように、言っておられました。 何が会社の、そしてCM の、ヒットしたところかというと、やっぱり100人の人たちが倉庫の上に乗ってですね、物置の上に乗って、100人乗っても大丈夫とですね、自信満々に、笑顔でですね、元気に社長を中心に社員の方々がこう手を伸ばしてこうやってる、そして毎年それを撮影している、その CM が出るわけですけども、私たち目に見える形で、ああ、あの物置を買えば、100人乗っても本当に大丈夫なような嵐が来ても何があっても大丈夫なんだってわかるわけですね。そして社員の人たちが不安そうにですね、下を見ながら、大丈夫って言ってるんじゃなくてですね、大丈夫とはっきりこう、みんなで元気に言ってらっしゃるその姿を見るときに、ああ、物置を買うんだったらあの物置買った方がいいなというふうに思うわけですね。まあ、ちなみにこのコロナの中で100人物置の上に乗るのが密だということで2年連続で撮影ができなかったと言ってですね、なんかどうも上に乗るのはですね、営業成績の良い方とかですね、頑張った人たちのご褒美のような感じもあるみたいで、毎年総会の時に撮ってましたと言ってらっしゃいましたけども、まあそれも自信満々でやってらっしゃった証拠なのかもしれませんけども、目に見える形で、ああ、絶対大丈夫だ、ということが物置の CM を表していて、それが人々の心を打ったわけですね。それが私たちの心にも皆さんも知っている方々が多いわけです。私たちも聖書を読む中で、また私たちの先輩のクリスチャンたちの歩み、人たちの歩み、また教会の神の家族たちの歩み、それを見るときにどうでしょう。ああ、人の人生素晴らしいなと。あんな人生を送れば揺らぐことがない人生だな、素晴らしい人生だなって目に見えてわかるわけですね。物置の青年と同じように、私たちも歩みをしていきたい。こう歩みたい。聖書の登場人物のような、ダビデのような、ペテロのような、パウロのような、そしてイエス様のような歩みをしていきたい。そのように私たちは願うわけです。目に見える形で、ここに私たちにとっての最高の人生があります。であれば他のものに目を留めて他の人生を見ていく必要はないと思います。億万長者になったけれども麻薬や不倫や様々な失敗で落ちていく人たちのニュースも出てきます。私たちは本当に最高の揺らぐことのない人生をしっかりと見据えていかなければいけません。私たちの礎となるイエス様に信頼する人生は100人乗っても大丈夫どころか何があっても耐えられる、揺らぐことがない礎です。この方に改めてこの方のみを礎と今日据えていきたい、そのように思います。最後に、パウロがもう一箇所、言っているところを開いて終わりたいと思います。エペソの2章の20節です。エペソの2章の20節。エペソの2章の20節を開きたいと思います。エペソ人への手紙の2章の20節を、そうですね、20節から、22節までお読みしたいと思います。使徒や預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。このキリストにあって建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。パウロはこのように言っています。今日最初の2つのポイントのところで、キリストが土台であること、キリストのみを礎とすることを言いました。それは私たち一人一人の人生のことについてであったかもしれません。しかしさらに、このパウロが言っているこの御言葉からわかることは、私たちのこの教会、神の国全体も、イエス・キリストが土台であり、私たち一人一人がその上に建てられている、組み合わされている石なんだということです。別の御言葉の箇所では、生ける石というふうにも表現しています。私たちこの今の時代は個人主義的な時代です。自分がどうなのか、自分の人生がどうなのか、特にこのオンラインが多くなったり対面が減ってくるとですね、自分が何とかっていうふうになりやすくなってしまうかもしれません。しかしこのエペソの手紙が教えていること、それは私たちは互いに組み合わされて成長する聖なる宮なんだということが書かれています。 今日3つ目の皆さんにお伝えしたいこと、それは共に築き上げられるということです。共に築き上げられるということです。キリストこそが私たちの礎であり、キリストという礎のみを置いた上で、私たちは一人で成長するのではなくて、互いに組み合わされて成長していくんだということです。さらにここにあるように、使徒や預言者たちがある意味この神の子イエス・キリストの上に組み合わされましたけども、その上に私たちに福音を伝えてきた、また殉教したり一生懸命御言葉を伝えた初期の日本のクリスチャンたちの姿があり、そしてその上に私たちが今組み合わされて聖なる宮とされているんだということを覚える必要があります。今日は創立記念日ですけども、私たち一人一人が救われている、またこの動画を見ている理由、それはイエス・キリストが十字架にかかり復活してくださったからです。ペテロやパウロが今日何度も引用してますが、彼らが福音を伝えていったからです。彼らから福音を切った人々が教会を打ち立て、宣教師を送っていき、後にあのボルゲ先生がノルウェーからアメリカで学び日本に来られて、この岐阜純福音教会が建てられていたわけです。またこの岐阜純福音教会の60年以上の歴史を見ていく中で、どれだけ多くの宣教師や日本の初代のクリスチャンの方々、先生方に励まされてきたでしょう。また先に天に召されていった多くの教会の先輩方のお姿、その方々はある意味私たちのその下にイエス様との間に組み合わされた石なんですね。今日ここにいる私たちは一人で生きてるんじゃない、組み合わされて一緒に今生きてるわけです。ちょうどこの休止期間に入る前の前の週、私玄関でこう年配の方や用事のある方を先にお見送りして礼拝堂に上に上がってくるとですね、多くの皆さんが礼拝堂の窓拭きとカーテンの掃除をしてくださっていました。一緒にはしごをかけて、また窓を拭き、笑いながら楽しみながら掃除をしてくださっている姿、本当に麗しかったです。その後で、緊急事態宣言が出たら休止ということを決めましたけども、あの姿が見られたから大丈夫だという、心に私させられました。共に喜び共に励まし合っていくその姿がこの教会にあるのであれば、また来られてない方々も含めてその交わり群れの中にあるのであれば、私たちは聖なる宮として主が住まわれる素晴らしい御霊のあふれる教会として成長していくことができると思います。この動画を見ておられるお一人一人の中で、今教会から少し足が遠ざかっておられたり信仰が弱っておられる方あるでしょうか。ぜひ私やまた教会の皆さんにご連絡ください。共に祈り合っていきましょう。あなたの弱さは、あなたの今抱えている痛みは神の家族全体の痛みであり弱さです。組み合わされていくという時に、全部が全部同じ形の頑丈な石ばかりじゃないです。小さな石もあれば弱い部分もあります。家の建築を見ても、横柱があっても窓枠があってもいろんな場所がありますね。階段があったり、家全体を考えてもいろんな場所があるように、教会の中にもいろんなさまざまなお一人お一人がいるわけです。しかしそれらが組み合わさって主の宮、そして成長していくことができるわけです。今日この創立記念礼拝の時に覚えたいのは、私たち一人一人がしっかり組み合わされて共に築き上げられるということ。そしてもう一つ大事なことは、実は私たちその下にイエス・キリストの土台があり、使徒や預言者、そして先輩のクリスチャンたち、岐阜純福音教会の先輩たちがあり、私たちがいてと言いましたが、私たち自身の上に積み上げられていく、組み上げられていく、築き上げられていく将来の仲間たちがいるということも覚えましょう。それは私たちの子供たち、孫たちでもあるかもしれませんし、同時にまだ救われてない、まだ福音を聞いていない、この岐阜の鏡原の、また日本の多くの方々が救われて、この私たちの上にさらに組み上げられていて、神の国全体が広がっていく、それを見上げていきましょう。私たちが生き生きと喜びあふれてこの礎の上に立っているなら大丈夫と私たちが叫ぶならば、それを見た人々が、ああ、あの物置じゃないですね、この神の国のように、神の国のそこに私も歩んでいきたい、この歩みをしたい、そう思うんじゃないでしょうか。イエス・キリストという方は今目に見えません。もちろん再び来られる時に目に見える形で見ることができます。 しかし私たちがイエス・キリストにあって歩んでいくときに、教会が生き生きと前進していくときに、それが人々の心に何がイエス・キリストか、イエス・キリストが生きておられる方、それを語っていくことができるわけです。今日、このオンライン礼拝ですけども、しかし私たちは心を合わせて祈りましょう。そして共に築き上げられていきましょう。私たちにとって素晴らしいのは、このオンラインで同時に見ることができる。素晴らしいですね。当時の使徒の教会、このエペソ人の手紙や様々な手紙が書かれた時代はオンラインなんてありませんから、人たちが書いた手紙を口頭で伝えたり、書き写して伝えたりして何とか伝えていたわけです。そこには時差が何十日、何百日、何年という間が空いてしまったりしたんですね。しかし今私たちは瞬時にメッセージを、御言葉を伝えることができます。素晴らしい時代に生かされていると思います。このエペソの手紙、この書かれた時代もですね、実際は人々は全員が一緒に集うことができない迫害があったり、いろんな弱さがあったり、様々な問題があったわけです。私たちも今日オンラインですけれども、しかし今一緒にこの御言葉を開き、語られることができる恵みを感謝しましょう。イエス・キリストこそが私たちの礎です。イエス・キリストのみを改めて礎にしっかり据えましょう。そして共に築き上げられていきましょう。私たちの上に築き上げられていく将来の神の家族たちを覚えて祈っていきましょう。共に前進し、そしてまた顔と顔を合わせる時が来ることも期待しています。最後にお祈りします。愛する天の神様、今日このようにして創立の記念礼拝をオンラインで持つことができて感謝します。イエス様、あなたは私たちのために試みを受けられ、罪を背負い、十字架にかかってくださいました。死んでくださったことを感謝します。しかし、それで終わらなかった。あなたは復活し、今も生きておられることを感謝します。あなたは天に帰られ、しかし聖霊を送られ、今も生きておられます。感謝します。私たちはあなたによってあがなわれ、救われた者として、あなたのみを土台として生きていくことができますように。どうぞもしこの今動画、このメッセージを聞かれているお一人一人の中で、イエス様以外のものを土台としてしまっている、そういう弱さがもしあったのであれば、どうぞイエス様のみを土台としていくことができますように、土台ではないものを土台とするのではなく、イエス様を土台とし、その上に人生を築き上げていくことができますように、どうぞあなたが助けてください。またどうぞ、私たちが一人で生きるのではなくて、共に組み合わされるものであることも覚えたいと思います。今弱さの中に、痛みの中におられるお一人一人があれば、どうぞあなたが励ましを送ってください。互いに祈り合い、励まし合い、前進していくことができますように、私たちの先輩方が組み合わされて築き上げてきた、その上に私たちいますけれども、今日私たち自身もしっかりと組み合わされて成長していくことができますように、そしてどうぞ私たちの子供や孫や、また私たちの周りの方々が救われ、この聖なる宮がさらに成長していくことができますように、そのことを覚えます。どうぞこの岐阜の鏡原の、また日本で福音宣教が世界で広がっていき、多くの方々が救われていきますように、共に天に入ることができますように、どうぞあなたが導いてください。お一人一人のお祈りと合わせて、主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。感謝します。